鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん。
はい。
そして私、日向大輔。はーい。この鳩組ホームルームは、僧侶で看護師でいらっしゃいます玉置妙優さんと、マジシャンでインプロバイザーの私、日向大輔が、毎回毎回、全く予想だにせぬ方向に進むのを、皆さんと一緒に探検していく、そんな形のないポッドキャストでございます。
はい。
毎回出席取ってね。
うん。
はい。とか言う時もあれば、うんうん、今なんかちょっとピンクっぽい感じで、
うん、
はーいって可愛らしく
可愛かった。
何なんでなんでなんで何か
あったんですか。いや、あの寸前に手越さんの話をしてたんで、
ね、出た、ね、もうちょいちょいこのポッドキャストでは出ているお名前がね、妙優さんがファンをやってらっしゃる手越、うん、手越優也さんの、
うんうんうん、
いや今回ね73回目になるのかな、おそらく、うん、おそらくそうなんですけどもね、
うん、
100回目が近づいてきたって言っても、まあまだ4分の3ぐらいかな。ねうん、100回目になったら、
ね、
ゲスト呼ぼうっつってね。うん、
それで。
叶うかな、
いやー。
100回目なんでそんなくねくねしてんすか、
くねくねしちゃったよ。
くねくねしてんすか。
いやー。だって、あれだよ。あの、噂だけど、私、家にテレビがないから、とんと拝見しないけど、はい、イッテ Q にレギュラー復帰するらしいですよ。
よくわかってるね。さすが、ファン。
もうレギュラー。あそこにレギュラー復帰されたらもう、また雲の上の人になっちゃうじゃない。
だからね、100回目で呼びづらくなる。
いやいや、そういうことですよ。
いや、100回目にそんなビッグゲスト来たらね、うん、もう、あれですよ、収録どころじゃないと思うね。
もう私、キャーキャー言って終わるから。
終わる。
うん、終わる終わる。
取れ高ゼロになっちゃうから。
ゼロゼロ。
内容のあること喋らなくなっちゃうから。それ困るんですけどね、うん、だからちょっと100回目はやめましょうね。100回目はちょっとちゃんと100回目らしくねしたいですけどね、まあ、ちゃんとしなきゃいけないって誰にも強制されてないですけどね、 100回目までやろうって言い出して始めたこのポッドキャストなんですけども、
そうそう、
まあおかげさまでというか、
おかげさまで本当に順調にね、
何のあれもなく
回を重ねて、
もう本当これ神に誓って仏に誓って言いますけども、
うん、
仏で一回も台本あったことないわけですよ。
ないですね。
最初に冒頭にも言いましたけどね、
はい、
こう話題決めずに、
うん、
形を決めずにやってるから、
あれなんかの他の方々って台本あるのかしら。
さあどうなんですか ねラジオとかだったら、
うん、
一応ほらなんていうのかな、フリートークのところもあるかもしれないけど、うん、ここで曲流さなきゃいけないとか、
ちゃあるよ、
ここではこのコーナーにこの日やってもらうとか、うん、いっぱい段取りがあるから、
る
もちろんある程度あると思うんですよ。
NHK の番組なんかも
ね、おっしゃってましたね、
ものすごいあるよ。
あれは秒単位だから、
うん、
もうしゃあないですよ。
もうここでこういうああいうてもう全部すっ飛ばしちゃってるけど、
なんかね、
だってもうあんな台本なんか覚えてらんないし、うん、覚えた台本言うことこそほどさ、うん、なんか大変なことないでしょう。だからやっぱさ、あの俳優さんとかさ、
うん、
女優さんとかさ、ああいうお仕事してる人ってすごいんだなと思うよ。
そうですよ。だから台本に書かれてることなのに今生まれたように言うっていうことをやるのが、うん、
ね、
まあ言ったら俳優さんの仕事ってそこが真髄ですよ本当に、
うん、
あの役者の修行してる時にやっぱり役作りの一環はその人の役の日記を書く、
うん、
そのシーン出てきた時に、まあお客さんからとか視聴者から見たらそのシーンからその役者は出てくるわけですけど、当然その役の人はその前の行動も全部つながった上でそこにポッと出てくるわけですよ。
そうだね、確かに。
直前も何してたかとか、誰といて何を考えてたかとかを書いたりとかっていうところをやっておくと、まあ当然その時のセリフもそういう風に、
うん、生きるよってこと、ね、
うん、生きたものになるっていうのは、まあそれが仕事なんだけども、
いやすごいよね、
うん、
うん、誰にでもできることじゃないわな、
うん
うん、
でも人間のすごいとこじゃないですか、そこは嘘を本当にしていく仕事、うん、仕事というか、まあ多かれ少なかれみんなそれやってるわけで、嘘を本当にしていく、で周りもそれを受け取って
ね、
まあ受け取った後どうするか自由だけども、
うん、
うん、そこが人間のすごいところですよね。
確かに。
ロミオとジュリエット言うたってあんた、うん、ここは日本の銀座じゃねえかと、
うん、
ね、やってるのは橋本さんとね、あの金井さんじゃないか、うん、みたいなことになっても、うん、あれはロミオとジュリエットで今ここはその時代の底なんだって思えるっていうのは、
そうだね、
まあ一種の人間の豊かさですよ。
いや本当そう、うん、それは本当そうだね。
だから、うん、見立てというかね、
うんうんうん、
虚構を信じるみたいなことができるのは、うん、まあなんか僕はそれが好きなんだろうなって思うし、
うん、
子供の頃からね、
うん、
箱庭感が好きで、うん、この箱庭の中にそのギュッて世界を再現して、
うん、
役を作って世界作ってっていうのが楽しいっていうのはあったんですよね、
うんうんうんうん、
そうそうそうそう、うん、なのでまあなんでしょう、手越さんとの先輩にあたる、
う
うん、嵐さんがですね、うん、今コンサートツアーをやってるわけですよ、
うん、なんかもう解散なのそろそろ、
まあ、活動終了解散とは言わないです。
ああ言わないんだ、
うん、
へ
一言も解散とは言ってないですよ。
あ活動をやめる、
ね、ファンに対する優しい配慮なんですよね。うん、5月31日の最後のツアーの最後ステージを持って、うん、嵐としての活動終了しますって言ったんですよ。解散とは一言も言ってないですよ。
へえ。じゃあそれぞれがそれぞれのそうあの活動をされるわけね。
そうですね。なんかすごくこの言葉の選び方も丁寧だなと思って僕は。確かにね。で僕の知人がですね昨日会食をした知人が、
うん、
大さんすいません僕今日ちょっと飲めないんですよって、うん、どうしたんですかつって、うん、いやこのご飯食べた後に奥さんと名古屋行くんですよって言って、奥さんは名古屋で嵐にチケット当たっちゃいまして、いやすごいじゃないですかつって奥さん送っていかなきゃいけないんで、今夜運転なんですよって言って、そうか大変ですねって言いながら、いやでもよかったですねって言って、なかなかね、うん、ない機会ですからね。
いや本当、
うん、そうそうそうそう。なのでなんかこので嵐が最後の一曲をリリースしたんですよ、
うん、
僕めっちゃファンみたいな話し方してますけど、いやでもまあ僕結構比較的あの
好きな
好意的に見ている、
うん、
あのガチのファンではないですよ、
うんうん、
ガチのファンだったら今時ねもうチケット争奪戦ですよ、争奪戦というかまあもう終わってるけど、どうしよう私当たったかなっていうモードですけど、まあにわかファンというかね、あの遠くから見てる人ですけども、うん、その中でこの間あの嵐さんが最後の曲を出したんですよ、うん、でそんな中で、
うん、
なんか歌詞の中でね、うん、その嘘を本当にするみたいな歌詞があって、
うんうんうん、
なんかこう永遠という名の嘘が本当になったよっていう歌詞があって、うんうん、まあ例えばほら巨人軍は永遠に不滅ですとか、
はいはい、
古いな嵐は永遠にみたいなことをやっぱファンは望むんだけど、
うんうん、
それは本当は嘘じゃんと、人間だって命限りがあるし、
うんうんうん、
ね、彼らも人間だからいつかは活動終わんなきゃいけないのがあるから、うんうん、なんだけどまあそれがなんだろう、まあ歌詞どういうふうに読み解くかは自由ですけど、
うん、
それがちょっと本当に思えるような感じだよねっていう歌詞なんですよね、
うん、
要はまあ今までやってきたことも嘘じゃないし、
うん
うん、楽しかった時間も嘘じゃないからっていうようなことだと思うんですけど、うん、僕の解釈ではだから人間って嘘を本当にしたがる信じたがる生き物なんだな、ある種、
ま
あ
確かにね、
サンタクロースもそうとか、
そうかも、
それがある種前に進むエネルギーになる時もあるから、
うんうん
う
ん、
嘘というかまだ実現してない 点線で書かれてることが本当になったらいいのもあるし、こうであってほしいな、
うんうん、
で裏切られたしてがっかりしたりとか泣いたりとか、うんうんうん、たまにだけ叶ってやったってなったりとか、
うんうん、
っていうところがまあ想像力があるところが、
うんうん、
なかなか他の動物には達せないところなのかも
しれないですね。そうね、確かにそれがこうなんていうのかな、あの支えに なる感じだったらいい ね、あの逆にね足を引っ張るこんなはずじゃなかったみたいになっちゃうと困るけどね。
いやそういう時もいっぱいありますよね、
うんうん、だから柔軟なこう柔らかく強いといいね、
うん
うん、もうガチッと鉄骨みたいなさなんかこうみたいになっちゃうとさ、
そう
あの大変じゃない、振り回すと人は傷つけちゃうしさ、あの形が変わんないしさ、困っちゃうしさ、だから柔らかいけど強いみたいな、
うん
うん、あのそういうものだといいね。
なんかレジリエンスって言葉が最近ね、うん、結構あるけど、あれってガチガチの強さじゃないですよね、
う
ん、多分そういう風にベロンって変わってもプリンって戻ってこれるみたいな、そういう感じのなんか木や鉄の棒とかじゃなくて、うん、なんかシリコンの棒みたいなプリンって戻ってくれるみたいな。
そうそう、でさ自分もさ変わっていくわけよ、
うん、
あの今はそのことを絶対と思ってるけど、うん、自分の方だって変わるわけじゃない、
うんうんうん、
そうするとそのにつれてさ、かつてこうだと思ってたけどっていうのが起きてくるわけじゃない、
うんうんうんうん、
絶対だと思ってたものに対してね、でそれがあまりにも固いと、
うん、
自分の変わっちゃったものとさずれてきてさ、
はいはいはい、
なんか変わってしまった私が悪いとかさ、
うん、
めんどくさいことをこじれるとね、
うん
うんうん、かつてはあんなに大切にしてたのにとか忘れてる自分が許せないとかなっちゃうのよ、うん、だから お互いに変わっていく、すべてが変わっていくものだから、うん、それに応じてあの形が変わっていく関係性だといいよね。
そうですね、
うん、対嵐さんにしてもさ、
うんうん
うん、あのなんかそんな風な、なんていうの、柔らかいといいな本当にね、
うん
うん、
そうそうそうそう、 まあ動かないものは一個もないわけで、この世の中ね。
そういうこと、
自分も含めて。
そういうこと、全て変わっていくからね。
そうそうそう。その中で、あ、変わっていくんだね。はいはいはいはい。なるほどなるほどって受け止められたら楽だと思うし。
うん、
他の周りの人がね、うん、また同じように好き勝手動いたり好き勝手変化していくわけだから、うん、はいはいはい、そうきたか、はいはいはい。
うん、
そういうこともあるよね。
そうそうそう。
みたいな。
そういうこと、あ、そうなったんだ、みたいな感じ。
うんうんうんうん、
ありえないとかさ。
ね、
違うじゃんとかじゃなくて、うんうん、かつてこうだったのにとかじゃなくて、あ、そうなったんだっていうことよ、うん、
ラーメン食べに行ってね、
うん、
いつもお気に入りラーメンあって、うん、美味しい美味しい、
うんうん、
数年ぶりに行きました、
うんうん、
あれ昔ほど美味しく感じないぞ味変えやがったなこの店主、いやいや、うん、あなたの味覚が変わったのかもよ、
あ、そういうことそういうこと、
体調変わったのかもよ、
うん、そうだそうだ、
そういうこともあるよ、
そういうこと
みたいな、
うん、
それをなんてこった許せない、
うん、
俺は昔常連、
SNS に文句書いてあるとかじゃなくて、
味が落ちたとかじゃなくて、
そういうこと、そう。
だからそこの受け取り方のなんていうんですかね、
うん、
その、うん、そこによっていくらでも楽になれるっていうのもあれだけど、
本当、うんうん、そう、
無理にね、無駄にこう怒ったりすり減ったりしなくていいっていうところ、
そうそう
ですよね。
でもさ、中野にね、
うん、
うち実家が中野なんだけど、
ほうほうほう、
ラーメン屋さんがあってね、
はいはいはい、
そこ本当行くたびに味違うのよ。それで
どういうこと？
本当に
行くたびにってどういうこと？
行くたびに味が違って、で、よく弟と行ってたんだけど、今日は当たりかなっていう楽しみ方だった。
なるほどね。う
ん、今日はどう来るんだろうみたいな。
そもそもそういう楽しみ方になるんだ。
う
ん、
そう。それで食べて、あ、今日当たりだった、美味しかったという日もあれば、なんか今日はあれだったわ、みたいな日もあればって感じで、本当に。でもいつもなんか割といっぱいだったから、皆さんそういう楽しみ方だったのかな。
ブレブレなラーメン屋さん。
うまい。味が違う。
普通ね、なんか変わらない味とかね、
う
ん、そうそう、秘伝の味とかね、
めっちゃ変わるの、毎回違うんだ、まあ、
気まぐれラーメンじゃないですか、
気まぐれ
シェフの気まぐれじゃないですか、本当に、うん、そうか、そういうこともあるんだ。
でもそこでさ、怒っちゃわないでさ、別にね、
うん
うん、なんかじゃあその変化、ブレブレを楽しむみたいなのもありだよね。
確かにね、
うん、
料理の本買った時にやっぱ書いてあったのは、未だに印象残ってるのが、自分で料理を作るのも楽しいものです、
うん、
自分で作ると毎日少しずつ味も変わって楽しいしとか
言って、いや本当そう、
あ、そういう考え方もあるのかみたいな、
うん、なんかさ、お母さんの作る料理はさ、飽きないのってそこらしいじゃない。お母さんと同じ味で作れないじゃん。
確かに、
うん、一応得意料理は餃子よとか言ったりするかもしれないけど、毎回毎回ちょっと違ったりするしさ、うん、お母さんってさ、冷蔵庫の中に余ってるもの入れちゃったりするの。
まあそうですね。
ね、なんか今日人参余ってるから人参入れちゃえみたいなやる、
う
ん、
あるあるある、
って変わったりする、うん。そこでさ、こう、それが、うわ、今日なんか美味しいねってなることもあれば、うん、なんでこんないらないもの入れちゃうのっていうこともあればでさ、
うんうんうん、
そのこう、楽しさ、バリエーションでもって、まあね、お母さんの料理って飽きないっていう話も聞いたことあるよ。
そうですね。うん、それはまあ、世の中ね、もう、お母さんに限らず、
うん、
複雑系ですから、いろんなものが好き勝手動いてる中でいろんな現象起きるのが世の中だから、
そうそうそう、
お母さんの料理のね、
うん、
味が変わるぐらいランダムに楽しめたらいいじゃんって思うでしょ、
う
ん、
いや本当そうよ、
思いますけど、一個だけ僕言いたいのは、
何景色
番組、うちの母ですよ、よくたまに出てくる、う
ん、あのお母様ね、
血物の母ですよ、お弁当をね、
お弁当
入れてくださるの本当にありがたいに感謝してるんですよ、
ありがたいじゃないですか、うん、
なんだけど、
うん、
とある、まあ、高校の時だったかな、あれ、うん、高校か中学の時にお弁当パカッて開けるじゃないですか。
うん、
そうするとね、キウイフルーツと、
え、
いや、それは入ってない、それは入ってない
ですよ。デザートだろ？
デザート、
うん、
と、かまぼこ
が、
隣り合ってね、ギュッて詰められてるんですよ。何が起きるか。
風味が。
タンパク質がですね、
うん、
キウイの酸で溶けるんですね。
え、溶けるの？
溶けるんですよ。だからね、一瞬なんだか分かんないんですよ。何このエメラルドグリーン色のペースト状のものって。
溶けるの？
したらかまぼこ溶けてるんですよ、ちょっと。いや、ひろこさんよと、あ、ごめんなさい、名前言っちゃった。ひろこさんよと。ね。あの、アルミホイルのほら、あの、王冠みたいな仕切りあるでしょ、
うんうん、あるある。
あれに一個ずつ入れなさいよと。なんで隣り合わせに入れちゃったのかな、みたいな。
いや、溶けるって知らんかった。
謎の食べ物が出現してるわけですよ。だって結構ほら、朝からね、ぺちょっとついて、何時間もね、4、5時間放置されてれば、化学反応も起きるわけですよね。
知らんかった。
雑っと思って。お母さんよと思ってね、これも世の中に今思えば、
うん、
それをポッドキャストでね喋れて3分ぐらい持ってるわけだから、
うん、
これもネタになってんだけども、
ネタ
なってんだけども、その時はうって思いましたね。
そうだね、そういうことね、
はい、
他にはないの？お母ちゃん弁当で、
お母ちゃん弁当あとなんかあったか、うん、まあまあでも弁当というよりもそもそも 食べ物全般に関して若干雑だなと思うことはありましたけどね、うちの母に関しては。前、ここもこれも言ったかな、これ。ほら、まあ、2回目になっちゃったらすいませんなんですけど。
何度聞いても
面白い。実家帰って。で、その時に、母親って結構、逆兵糧攻めというか、あれも食べろ、これも食べろって押し付けてくる。それいいんですよ。いいんですけど、その日は、大輔、これ、食べなさいって言って。
なんだ？
ヨーグルトに。
ヨーグルト。
いろいろ入ってるんですよ。
いろいろ？
で、まず、キウイね。これいいじゃないですか。
いいじゃないですか。
ね。で、納豆。
ちょっと待って、ヨーグルトに？
ちょっと待ってくれと。
一緒に入ってんの？しかも。
一緒に入ってんの？
キウイと納豆が？
そう。で、意味わかんない。
ちゃんどうした？
ね。
どっから来た？
何これって言ったら。お腹にいいから。いやいや、お腹にいいからとかそういうこと聞いてるじゃない。なんで出した今って言って。いや、お腹にいいから。あ、そう、つって。で、当たり前の顔してるから。あ、日々食べてんのかな？ものすごく美味しいのかもしれない。いや、そうは思えないけど、美味しいのかもしれない。一口食べるでしょ？案の定ですよ。
そりゃそうだろ。
もう、お互いの良さを潰し合う味わい。ね。
足を引っ張り合ってるね。
で、うえーってなって。で、なんでって言ったら、お腹にいいから、かっこ3回目みたいな。いや、美味しくないんだけど、って言って。で、普段こんなん食べてんの？お父さん、お母さんって言ったら、いや、私は食べてないわよ。って。どういうことやねん。どういうことやねん。どうして息子を実験台にした？みたいな。別々でよくないですかと。ヨーグルトとキウイはいいですよ。
納豆、納豆だよね。納豆は別でよくない。単独でよかった。
そう。混ぜる意味ないよねと。
全くわからない。
別々に食べたらね、それぞれ美味しいのに、一緒にしちゃったことで受け付けられない食べ物ができちゃった。ヨーグルト、納豆、キウイ。
面白いね。すごいね。
それを、息子に、自分は食べないのにね。息子に勧めるそのメンタリティー、
素晴らしい、強い、最強。
そう、父もね、そんなん食べないよって、家とことみたいな顔で向こうでなんかコーヒー飲んでるわけですよ。
うわ、
腹立つわこの家と思ってるん
です
ね。
どういうこと？
だからね、何の話だっけ？
そう、何から来たんだっけこれ。あまりに衝撃的すぎて、
理不尽なことが起きるから楽しいですよ。
もう理不尽すぎて全てが流れたよ今ので。
理不尽なことが起きるよっていう話なんですけど。
理不尽、あ、でもじゃあ理不尽つながりでうちの母の理不尽っぷりもちょっといいですか？
そうなんですか？
これもね、前に言ったかもしれないけど、行くじゃない実家に、お腹空いてないって、ご飯食べるって言うの、言ってくれんの。だから、あ、本当にありがとう、じゃあいただくわ、ないわよって言うの。
え？なんか時空が歪んでません？
毎回なんだよね、時空が歪む。本当に
あんたが言っといて
言うの毎回なんだよ。でこの間もなんか、あの人にとっては孫が来て、まあうちの弟の息子さんだけど、それがなんか二十歳になったとかならんとかで挨拶に来てさ、で、もう二十歳になったんだって、そういえばお酒とか飲むの、飲めるの、なんて聞いてんだよ。それはさ、なんかその子がさ、そんなこと聞くからきっとひーばーばはさ、用意したんじゃないかなと思ったんだと思うんだよね。それでさ、あ、いや飲めます飲めます、たしなむ程度ですけどすいませんとか言って、ないけどねって。何やってん、なんだろうねあれね、
怖いわ。
でも割と毎回なんだよ。
なんだろうその感じ、
わかんない。
意地悪とも違う、なんか面白いですね。
で本人割と自覚ないみたいで、で私たちは全員やられてるから毎回毎回だよ、ほぼほぼ、だからまた出たよって言うけど、本人、そんなこと言ってるみたいな、そういう意味じゃないのよとか言ってるんだけど、
まあ、ある種、額面通りの言葉を発する人なんですね。額面通りというか事実通り、お腹空いてるでしょって聞いたのは確認でしかなくて、
確かに
別にだからご飯用意してるわよっていう
つながりはない。
括弧に囲まれた言葉は用意してない、ないから。
でご飯食べるもご飯食べたいの、というのを確認してるだけで。
あ、でもね、ご飯食べるまで聞かれたらあると思いますよね、9割方の人は。
でしょ。
ないんだ。
ない、ほぼない。
どういう
こと？おかわりの時もそうなんだよね。おかわりみんなでバーッと食べて、なんか、わ、すごい食べっぷり足りないみたいね、おかわりするって言うのよ。 だみんな、するするするする、おかわりちゃん、あるのあるのないわよって、ね。
それはちょっとびっくりだな。
いや、私たちはこれ、ちっちゃい頃から普通だから、驚かないけど、やっぱ驚く、
ね。それはちょっとで、ね、だいぶですね。
だいぶ驚くよ、ね。
だいぶ驚く。
いや、私もさっきの納豆にヨーグルトはすごい驚いてるよ。うんうんうん、驚くよね、これね。うんうん、驚くよ。でも、うちは当たり前なの、これ。
なんだろう。
わからん？でも当たり前なの。だから私たちは驚かないよ。うん、また出たとは思うけど。うんうんうん、だからみんな、あの、返事するときにもう警戒してるもん。ないんだろうなと思いながら言ってるもん。ご飯食べるって言うけどないんだよねと思って返事してるもん。
まあ確かに一言もおかわりするって聞いただけでおかわりあるわよとは言ってないね。
うん、まあそうそうそう。それは言ってない。
だけど。
だけどなんだけど。まあまあまあ、うちらはそれで育ってるから、もう全然、全然普通な話で、驚きもしなければまたかっていうだけで、もう、おのおの警戒しながらやってるけど。
それはね、うん、外の文化にね、照らし合わせないと、偏差に気づかないですね。
本当だよね。でしょ？
それは初めて聞いた。
もう家庭は密室よ。
いや、本当に、本当に。
家族って家の中っていうのはね。
うちの家って変だよねってことに気づけない。う
ん、気づけない。
我が家はこうなんですけど、これって変なんでしょうか、どうでしょうか、うん、ってこと、ぜひね。
そう。もう大抵変だから。
ね。
大抵変だから。
大抵変だ。
うん、
そうなんだ。
でも、その、なんていうかな、それぞれの家庭の、お外に出たらとてつもなく変なんだけど、うちでは当たり前っていうことを集めたいね。
いや、本当に。ちょっと皆さん、うん、
ここだけでも今2個出たからね。
言って、うん、お寄せください、それを。
お寄せください、ぜひ。
ホームに。
うん。
ええ。
うん。いや、そりゃないわっていうの。
なんだろう。なんだろう、本当に。その風習みたいな。
不思議でしょ？
確かにね、言われてみれば。うん、なんだろう、本当にうちでは鳩組ホームルームを聞くときに家族で、うん、ろうそくの明かりの中一言も発さずに聞く習慣があります。そんな家ないだろ
う。ないだろう。でもあるかもしれない。
あったらお紹介してくださいね。
本当そういうこと、
ね、こんなすちゃらかな話をするときにもね、
うん、
じっとね、
そう、
一言も発さず聞くとかいないと思いますけどね。でも、まあ、まあ何でもいいですけど、
うん、
寄せてお寄せいただければと思いますので、
はい、
ぜひ
お願いします。
ホームから書いていただければ
集めていこう、
集めていこう、ね、うちだけの習慣、これってうちだけですかみたいなね、
うん、
いますか誰か。
そこで注意点はね、ご自分としては当たり前と思っちゃってるから、
そう、
これが世の中から見ると珍しいのってなっちゃってると思うから、果たしてこれはどうなんだろうって思うようなこともどしどし
お寄せいただければ、
ね、お寄せいただければ
ということで、お待ちしております。また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.